毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。今月も始まりました、丸くなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。さあ今日は西原小学校の家庭教育学級ご紹介いただけるということで、お二人のお母さんたちスタジオにお越しいただいています。まずは自己紹介をお願いします。
はい、私は西原小学校家庭教育学級長の篠崎舞子です。
はい、篠崎さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、
はい、私は西原小学校保健部の全体部長をしています吉井ひろみです。
はい、吉井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、西原小学校の家庭教育学級、まず何人ぐらいなのか、どういう活動をしているのかご紹介いただけますか。
はい、西平小学校の家庭教育学級は、はい、全保護者が対象で、うんうん、現在の学級生は、124人となってます。
多いですね。はい、今年度はどのような活動をしてきましたか。
今年度は、12回学習を計画していたんですけど、はい、コロナの関係で一応10回の実施となりました。
10回できました。
はい、主に今年は、ね、はい、親父の会との合同開催として、うん、田植えとか稲刈り餅つきなどの季節のイベントで交流を深めることと、あとは梶木にあります北条院というお寺の住職による教育講演会、あとは人権習慣に合わせてアンガーマネジメントの講座などを行ってきました。
はい、家庭教育学級、もちろんお父さんもお母さんも学んでもらっていいと思うんですけど、まだママたちが、ね、お母さんたちが中心になっている学校が多いのかなっていう中で、こうお父さんたちを巻き込んでのこの親父の会と一緒にね、活動っていうのがまたすごく活動が広がったり、親子で参加できてよかったっていうのをね、他の学校でも言ってました。西原小学校も今年はじゃあ親父の会と一緒にやって、またこう新たな取り組みができた感じですね。
そうですね、
よかったですね。
結構ご夫婦で参加される方も多くて、結構にぎわっててよかったなって思います。
子どもたちも一緒に参加するものもあったということですね。はい、わかりました。で、今回はそのアンガーマネジメントについてね、ご紹介いただくんですが、これは、吉井さんのその保健部の活動ともちょっとリンクしてるんですね。
はい、そうですね、西原小学校の保健部では、まあ、今年度は心の健康っていうのをテーマに、はい、活動しているんですけども、まあ、具体的に言うと9月から3月にわたって毎月第2土曜日にハートフルタイムというのを実施しています。は
い、でどういうものですか。
はい、ハートフルタイムなんですけど、まあ、例えば親子で褒め合い大会っていうのをしたりとか、あとはまあストレス解消法についてどういうのがあるかっていう話を親子でしてもらったりとか、
はい、
まあ、少しでも親子で触れ合う時間っていうのを増やしてもらえたらいいなという思いで活動を始めました。
ホタイムの活動としては月に1回そういう取り組みを実際にしている、はい、で親子さんでこう褒めたり、あるいは話し合いをしたりっていうのがちゃんとその学校にまたこう帰ってくるんですか。なんか提出があるんですか。うん、そうです
ね、はい、提出できる方だけ感想を出してくださいってお願いしています。
その感想とかはどんな感じですか。
はい、感想はですね、やっぱりたくさん褒められて嬉しかったとか、うんうん、心が温かい気持ちになったとか、まあ、見ているこっちの方も心が温まるような感想ばかりです。
へー、はい、タイプの取り組みとしてそういうふうになんかこう精力的にっていうかね、うん、こう取り組んでらっしゃるって素晴らしいですね。でそれも含め今回の家庭教育学級のアンガーマネジメントだったんですね。はいはい、参加人数とかはどれぐらいだったんですか。
参加人数は、大人が男性も含めて15名でした。
はい、うんうん、なるほど。 とてもね貴重な学びの機会だったということなんですが、講師の先生が、アンガーマネジメントコンサルタント海江田美奈子先生という先生だったんですね。この講座まずはこう補体部の取り組みも合わせてということでだったんですが、どういうことでどういう経緯でアンガーマネジメントをやろうってなったんですか？
もともと学級長になる前の年に、友達にアンガーマネジメントっていうワードは聞いていて、頭の片隅にはあったんですよね。で、前年度の方がアンケートを取っていただいてて、アンケートの結果にもアンガーマネジメントっていうのが上がっていて、でいざ学級長になった時に、講師一覧とかも見てたんですけど、たらまあアンガーマネジメントあって、講師の名前を見たら西アイラの方で、
この海田先生
か、先生
そうなんだ
しかもめっちゃ近所だったんです、同じ班の方だったので
歩いてピンポンってお願いしました。
だからもうこれだと思って決めた時にはもう一斉清掃だとか地域の行事の時にちょっと喋って打ち合わせをしたような感じで、もうこれはしないとって思って、はい、もうこれに決めました。
なんと近くにいらっしゃるんですね先生が。そうですか、実際にねいろいろな学びがあったということでしたが、当日のその学習内容をちょっとご紹介いただきたいんですが、吉井さん、はい、教えていただけますか？
はい、まず私たちを怒らせるものの正体っていうのが、何々はこうあるべきだっていう考え、例えば子供は早く寝るべきとか、丸々すべきっていう考えから、私たちの心に怒りが生まれるんですよっていうことを教えてもらいました。
はい
はい、であとは実際に怒りを感じた時の対処法っていうのを、3つに分けて自分の感情をコントロールする手順っていうのをですね、教えてもらいました。
はい、いっぱい聞きたいことがあるんですけど、何々するべきがもう本当にいろんなことをねこう狂わせるというか怒らせるというか、大体でも何々するべきってことはあんまりないんですよね本当はね。だからそのべきを外したらみんな楽になるんですけどね、それをなんか学ばないとこうあるべきこうするべきっていうのにみんなとらわれてね、もやもやしちゃうイライラしちゃうんですよね。でもコントロールの方法を学んだって、ちょっと、海田先生に代わってラジオを聴きの皆さんにも教えていただいていいですか？
はい、例えば怒りを感じて、6秒経過すると理性が働くと、なので、怒りを上手にコントロールできるっていうことだったり、あと怒りの原因っていうのが許せるか、自分が許せるのか許せれないのかで、自分にとって重要なのか重要でないのかっていうのを客観的に考えて、その怒りに対しての今後の自分の行動っていうのを決めていくっていった手順を教えてもらいました。
はい、
であとは、怒ることっていうのはもう決して悪いことではなくて、例えば子供に対しての上手な叱り方だったりとか、あと叱る時の NG ワードとかですね、日常生活の中ですぐに取り組める内容っていうのを分かりやすく教えてもらいました。
なんか具体的にいろいろ聞けてすぐ生活の中で取り入れられたんじゃないですか？
そうですね、意識するようにはなりました。
はい、ね、6秒間でちょっと6秒測ってみようかな。せーの、1、2、3、4、5、6、これぐらいね、これぐらいですね、これでちょっと一呼吸置くということですね。短いようで長い、ね、ちゃんと落ち着くんですね。さあ学んでそれぞれのちょっと感想をお聞きしていいですか？どちらから聞こう、譲り合ってるけど、
はい、吉井さんが言われてた通り、怒りの正体ってそのべきだとかっていうのはもう自分の中にあって、ただそうやって対処法があって、自分でコントロールできるんだなっていうのが分かって、ちょっと気持ちが楽になった気がします。で、怒りっていうのが連鎖するよっていうのもちょっと最後に習ったんですけど、もうそれをすごく納得したんですよね。やっぱ自分が仕事で何か言われたら ね、自分もイライラするし、うん、それをまた家庭に持ってきて、うん、子どもたちに当たっちゃうみたいな、うん、で子どもたちも怒られて嫌だからイライラするっていう、うん、もうすごく納得することが多くて、まあ、本当に気をつけていかないとなって思いました、
うん、なるほどね、わかりました。吉井さんいかがですか。
はい、まあ、コントロールの手法っていうのも今回初めて教えてもらったんですけど、まあ、やっぱり私自身ですね、つい怒ってしまう時って時間に追われている時なので、まあ、今回の手法っていうのを取り入れながら、まあ、だけど自分自身も早め早めに行動するとか、ちょっと心の余裕っていうのを持つことも大事だなと思いました。はい、
なるほど、うん、学習してから今2ヶ月経ってて、うん、その講座の感想を今お聞きしました。でここ2ヶ月間その実際ずっと取り組んだこととか継続してやってることとか、自分が変わったこととか子供が変わったこととか何かありますか。篠崎さんどうですか。
海江田先生が言われてたのが、そのべきを手放すっていうことを言われてて、許せる、まあ許せる、許せないっていうのがあって、その2番目のまあ許せるっていうのを広げましょうっていうのを言われてたので、まあ、本当何するべきっていうのをもう改めて自分に意識させて、ちょっと物事を子どもたちに喋ることとかも意識するようにはなったのと、その6秒ルールもすごくいいなと思ったんですけど、実際やってみてこう感情的になってると6秒って待てないというか、もう忘れちゃう、それやっぱり意識しないと難しいなって。でよくこのマスク生活になって、よく私口の中、あのマスクの中でこうニコってこう口角を上げるんですけど、もうそれを家でもうニコってもうしたら子供たちも笑顔で返してくれるようになったので、もう本当にドアを開けてまだ宿題してないのって言いたくなる瞬間にもその子の目を見てニコってしたら子供もニヤってして返してくれて、まあ、もうそれぐらい、もうそれだけでもう6秒ぐらい経ってて、なんか最近こう強く怒ることが減ったなっていうのは実感してます。
いや篠崎さん素敵、もうイライラも笑顔もそうなんだけど鏡なんですよね、こっちがだからイライラしてたらもう相手もイライラもちろんするし、笑顔でいたら笑顔を返してくれるし、ね、それをマスク生活ではありますけど、こう口角を上げるって意識して、ね、そして6秒間取り組んでらっしゃるって素晴らしいですね。で篠崎さんの子供たちもこうニコってするのがもうなんか目に浮かびます、
ね、ありがとうございます。
すごく楽しい明るい家庭だと思います。うん、吉井さんいかがですか。
はい、怒りを感じたら、まあ、とりあえず6秒待つようにしてるんですけど、うんうんうん、やっぱりその朝の忙しい時間帯に子供が何回声をかけても起きなくて、うん、早く起きてって言ってフライパン鳴らしたりとか本当にするんですけど、そうなんですよ、結構大きな音で一発で起きたりするので
そうなんだ、
はい、よくしてるんですけど、
ま
あ、なのでやっぱりなかなか難しいなっていう思いもあって、うん、ただやっぱりその先ほどから出てる何々すべきっていうのが、うん、まあ、自分の中でもうこれでいいかっていう考え方に変わってきて、子供に今までは宿題したのとかいろいろ言ってたんですけど、まあ、言わなくても子供たち意外となんかしないとって言ってやってたりとかするので、うん、まあ、自分が別にそんなうるさく言わなくても、うん、子供は子供でちゃんと考えてるんだなと、はい、思うようになりました。
はい、すごい、もう2ヶ月で効果いっぱいですねうん、学んだことがすごく生かされてるなと感じます。うん、これからもじゃあ、あの学んだことも継続していくっていう感じですかね。
そうですね。
はい、いや、じゃあ、あのアンガーマネジメントを、ね、学ばれてすごく良かったということで、こう西原小学校になんかあの怒りがなくなりそうな気がしますね。
ですね。ね。
みんな笑顔で、ね、学校になっていきそうです。はい、わかりました。じゃあ、今年度の、ね、活動はもう終了だったということなんですが、また来年度もお母さんたちで ってお父さんたちも、ね、巻き込んで子どもも一緒に楽しい活動が広がっていくといいですね、
はいはい、
はい、またぜひいろいろな活動の報告この番組にも来ていただきたいと思います、
はい
はいはい、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは丸くなった後半です、後半は家庭教育サポーターの瀬戸紗友子さん、そして坂本智子さんお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、さあ、今日西原小学校の家庭教育学級の中で、アンガーマネジメントをね学んだという講座お話しいただきました、瀬戸さんはこの講座ご一緒に受講されたということで、
はい、
はいはい、
どんなものかなってい
う、感想いかがでしたか。それまではこのアンガーマネジメントは
聞いたことなくて、
なるほど、
私たちの時代にはなかったですよね、だから、あ、どんなものだろう、これからちょっと新しいのを入れていかなきゃと、いい機会だったので、出席させていただきました。
なるほど、お母さんたちすごく勉強になったすごいですよという感想でした、はい、で実際取り組んでいらっしゃってね、素晴らしいなっていうところだったんですが、です、ね、瀬戸さんが、はい、まあ、子育て終了して、今孫育て中ぐらいの年代でお聞きになって、どういう感想をお持ちになりました？
なんかね、もう羨ましいですよね。すごくね、小さい時から私たちの時はなかったので、自然とその年相応にいろんなこと体験しながら自分で見つけて、それこそ叱り方とかのも途中で出てきますけどもね、私たちの時はもうやっぱりがむしゃらだったですね、最初は、だけど、あ、これじゃいけないんだっていうある程度の勉強会とかもちょっとあったんですけど、そういう中で自然と自分たちが覚えてって、今現代に至ると、その結果が良かったのかどうかですけど、でもやっぱり怒るっていうことを叱るってこと、それはもうちょっと違うんだよって言って時代もあったので、だから私たちの時と同じではないけど、でも似てるなと、だから、あ、こうすればよかったんだとか、あ、自分自身の問題なんだと、自分自身がこういうふうにして対処すればとか、もうそれこそべきこういうのをね話すっていう、そういうことを言ってますけど、結局そうです、自分で思ったら怒りではなんか大きくなるし、それを抑えられるのも自分自身だし、でこういうやり方がありますよっていうのは初めてもう具体的にもう教えていただいて、すごく勉強になったと思います。
年を重ねてきて子育てもいっぱい失敗しながら学んだり、ね、ママ友とその一緒にこうなんだろう、愚痴をこぼしたり悩みを相談したりしながら、なんとなく分かってきたことがこうやってまた学んで、怒りをこういうふうに沈めたらいいよ、こういうふうに叱るときは言葉を選んだらいいよとか教えてもらえるって、やっぱりすごくいいことですよね。
早くからそれをちょっとあれば、ちょっとね、
変わったかもね体験でしか来てないもんね。
でも本当年のこうじゃないですけど、年とともにこうだったよって、もう子どもたちにもそういうふうにこういう時はって言えるのも体験からですから、
瀬戸さんでもこうお見受けしてて、こう子育ても本当にこう穏やかに優しいお母さんだったんじゃないかなって思うんですけど、やっぱり怒りをぶつける時もありました、ありました。
朝起きれない時フライパンじゃないけど、それもしまいには布団ひっくり返すとか、まあ、小さいって経験あってもね、だけど自分最終的には自分のためだから起きないとっていう風にだんだんと分かってくる、ね、だから、まあ、怒っても聞かない時期もありますよね。だからそういう時にはまあ本当自然と、もしいらないじゃないですけど、自分で分かるないといけないなっていう感じですけどね。だけど育ってますので
育ちましたね、
育ちました今自分たちが子育てしてる段階なので、どういうね、
育つんですよね、
まあ、育つんですよね、
そうですよね。
だから今現在の怒りとかそういうのを自分でコントロールするとか、ね、アガバレージメントでコントロールするっていうのも、まあ、一応自分で深呼吸したりとか、ちょっと っていう感じの間を置き方とか、うんうんね、外に出るとかっていう風で、うんうんね、あの解消してきましたので、うんうん、これも年の功でしょうね。
そうですよね、ご自身で学ばれたこととそうそう、その講座で聞いたことと、またこれからなんか孫育てとかに活かせそうですか。
うん、孫離れてますけど、うんうん、でもやっぱり子供は子供にちょっと帰って優しく言葉が変えるっていうことはすごくうまくいってるのかなと、うんうん、ただ今、ね、今完成版じゃないので私も完成ではないけど、う
んうん、だから若い、まだ子育て中
ですもんね、そうそうずっと続くので、ねうん、それが正しかったかとかね、うん、そういうのはもう全然その子たちが一人ずつが育っていくので、うんうん、
そうですね、わかりました。坂本さん、はい、あのアンガーマネジメントでご存知でしたか。
はい、言葉知ってました、
うんうんうん、今日のお話聞いてどんな感想ですか。
うん、私先日いい場面を見たんですよ。
おうおう、
その怒りで今思い出しましたけど、
ええ、
1週間ぐらい前かな、あのカジキにある保健センターの横にあるカジキキッズっていうのがあるんです。カジキッズ、
はい、
親子の0歳から未就学児のお子さんが集まって遊ぶというか時を過ごす、はい、そこでですね4歳ぐらいの男の子でした、
うん、
大きなブロックをこうし全部持ってきてなんか自分の基地を作ってたんですよね、
うん、
で女の子も来て使おうとするんだけどダメって自分のものだっていう感じで使わさせなかったんです、うん、
なるほど。
あと女の子はもうそこただ ずっと立ってました、
うん、
で男の子はせっせと自分で基地を作ってました、
はいはい、
でまた次のブロックを取りに行ってる間に女の子はちゃっかりそこの基地の中に入り込んで遊んでるんですよそこに帰ってきた男の子が、うん、もう怒り心頭なんでしょうね、うん、
自分の基地だからね、
はい、片手を上げてもう本当もう叩く姿勢を出してました。そしたら、
はいはい、
お母さんが横からなんとかちゃん約束だったよねっていう言葉があったんですよ、
はい、
その言葉で20秒間ぐらいでしたね。じっと
20秒、
拳を作ったまんまずっと立ってましたよ。どうするのかなって私はあの様子をじっと見てたんです、
うんうん、
泣くんだろうか、
怒るんだろうか、
それとも叩くんだろうか、
うんうんうん、
それとも悪態をついてなんかバーカなんとかって言って
うん
どうするのかなって思ってたらその子はすって20秒ぐらい経ったら手を振り下ろしました。握った拳を下ろしました、そしてくるっと背中を向けてまた次のブロックを取りに行ったんですよ。何事もなかったかのごとく
はあって20秒間で処理できたんですね。
だからたかだか 4、5 歳の子供がどうしてってお母さんすごいなって思ったんですよ。それでお母さんにすかさずお母さんどうしたんですかって聞いたらここに来る前に約束をしてくるんですって、いつも兄弟喧嘩をしてお兄ちゃんと喧嘩になるんですって、
あ、うんうん、
だからここに来る時には喧嘩しないよ、喧嘩しないんだよって必ず約束してからいらっしゃるみたい。その言葉でその男の子は振り上げた拳を下ろしまし た。大人でも難しいのにすごいなって、ましてやこの小さい時からこの怒りを収め方を学んでるっていうのがもう本当に思わず拍手しましたもん。
すご
いですよね。あの笑いは誰でもできるし楽しいことはできるんだけど、うん、怒りの収め方ってそれこそ今、うん、アンガーのマネジメントを言わないと、うん、なかなかできないですがね、
うん、
大人でもできませんよ。
できないできない。
だから小さいうちからこんだけ学んだりね、うん、知る機会があれば、あ、人生が豊かになるなって思いましたもん。羨ましかったですよ。
親子のちゃんとその会話があって、うん、絆ができていて、お約束だよっていう約束を子供もその時守ろうって、うん、お母さんと約束したって思って自分の思いを切り替えられたってことですよ ね、
ですよね。大人も難しいですよ。
そうですね、
怒りをぶつけますもん。私なんかも夫婦なんかは特に夫婦子供もじゃんじゃん怒りを伝えるのに6秒間20秒間いや立派です。
そうですね、
小さい時からこんなして
か家庭教育で学ぶ機会があるっていうのはいいですよね、
うんうん、そうですね、うん、もしかするとそのお母さんもいろいろな機会に学んでらっしゃって
だったんじゃないでしょうか ね、
うん、そうかもしれないですね、うん、はあ、いやそういうなんかちょうど今日のお話になんか、ね、うん、いい場面でした、ふさわしい場面に遭遇されたんですね、
うん、4歳の子に負けたって思いましたよ爆発させますもん私なんかは、
うん、坂本さんの子育てはいかがでしたか。
そうですね、私は本当直球型でしたから、うん、あ悪いなって思うこともよくありましたけれども、うん、まあでもできるだけも 今は特にですね、うん、待つっていうことをしています。
あ、はいはい、
何においても待つ、すぐ言葉が出てしまいますよ、
うん、
だから待つ、
うーん、
それこそ6秒間でも何でも深呼吸でもいいから待つ、待つ、待つって、自問自答のごとく。
あれですね、なんか子育てがもう終わったっていうか終わりはないんですけど、そういうふうにまた思って取り組んでらっしゃるって坂本さん素晴らしいですね。
神様みたいでしょ違う違う、これは今までの失敗からだんだん学んだことです人生でいっぱい失敗してきましたから、怒っていいことは何にもありません。
いやもうでもね、瀬戸さんのお子さんも坂本さんのお子さんもね、素晴らしいあの大人に、立派な大人に育って
育ちました、
振り返る
そう思いたい、
思いたい
ね、なんですが、またそういうね立場からあの若いお母さんたちの子育てをこう支えていただけたらと思います、うん、はい、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、この丸くなったの最後は、我が家の子育てプチ自慢とほっこりエピソードを紹介します。まずは、プチ自慢いきましょう。ラジオネームピーちゃん。私の娘は小さい頃から必ずお菓子などを食べるとき、自分より先に周りの人たちにお菓子をおすそ分けしてから最後に自分のものを食べています。自分のお菓子をみんなに分けてあげるだけではなく、必ず自分は最後に食べるのを見て、毎回すごいなぁと感心しています、というね、プチ自慢。優しいお子さんですね。なんか愛がいっぱい、ちっちゃい頃って自分が人よりもいっぱい欲しいね、欲がある気がするけど、いや優しいです。はい、ではほっこりエピソード。ラジオネームたまさん。担任の先生、どんな先生と学校から帰った息子に尋ねました。するとポカポカして暖かいと息子が答えました。5年生になったけどまだまだ可愛い表現するなと笑顔になりました、というねメッセージです。ポカポカして暖かいって言われる先生、とってもいい先生なんでしょうね。ね、いかがですか、篠崎さん、吉井さんのお子さんは担任の先生のことどんな風に表現してます。
1年生の次女が、
1年生の、
笑顔が可愛いと言ってます
先生の笑顔が、
はい、
あそうなんだ若い女の先生なんですか。
そうですね、
30代の先生ね違うかもしれない、分かんないけど、でも可愛い先生って子供が思うってことは、もう先生のこと大好きで、ね、先生との信頼関係もバッチリっていう感じですね。そういうところからもね、子供の様子がね、わかりますよね。はい、ということで、我が家の子育てプチ自慢ほっこりエピソード紹介しました。ラジオ聴きの皆さんからもメッセージお待ちしています。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。